い、ゴールドでございます。前節は1対1の引き分けでした。徳ちゃん、
はい、もうねいい試合でした。私現地に行きました、うん、
はい、
初めて今シーズンは初ですねアウェーに行ってきました。でコロナ禍はその取材もなかなか行けなかったんですよね、
はいはいはい、
ですので私何年ぶりだろう、多分3年ぶりぐらいに。
取材も足伸ばすのは難しかったよね、
うん、そう難しかったので、うん、おそらくもう多分3年半ぶりぐらいですか、
はいはいはい、
に行けたんですけれども、やっぱりアウェーはいいですね、
う
ん、
アウェーいい
雰囲気もねやっぱり盛り上がっていますし、
まあいつもと違うところをね臨場して体験できるっていうのはええよね。
あとねやっぱりですね、うん、あの仲間意識が生まれる、よりなんかそのアウェーってそれこそ空間が全部アウェーでしょ。
そうですね、
でアウェーのサポーターの方が当たり前のように多いじゃないですか。でその中でオレンジのサポーターを見つけたら、あどうもどうも今日こそ頑張りましょうねみたいな、うん、なんかそういう仲間意識がより強まるんですよ、ま
あ、確かにね。
そうあれがアウェーの醍醐味だなっていうのをね改めてい
いですね、
はい、思いましたね。
なんか食べて帰りました。
あの岡山駅でラーメン
なんかないっすか岡山のなんか
いやもうねそれがね
お土産できびだんごとか
疲れちゃって
疲れちゃってね、
もう試合が白熱して疲れましたね、
はいはい、
あと寒かった、
はい、
でねあの、はい、この試合の内容は、うん、あのまあ、川野選手も話をしてくれているんですけれども、はい、あの私個人的にはというかみんな結構同じ意見だったと思うんですけど、うん、もちろん、うん、勝ち点3欲しかったけど、
はい、
試合の内容としてはすごく面白かったなと、
うんうん、
あの感じました、うんうん、あの秋田戦以降ですねちょっとそのロングボールが多いなって、
はい、
山口ってどちらかというとこうボールを下でつないでっていうサッカーを
地上戦ですよね。
そう地上戦を志向している中で、うん、秋田で勝ったじゃないですか、
はい、
秋田戦で勝ってから、まあ、少しちょっと自分たちの戦いとは違うところで戦っていた部分が、うん、まあ、あったと、はい、でそこをこうしっかり見直して改めて自分たちのサッカーってなんだっけっていうところをこの1週間で見直して臨んだのが岡山戦だったんですよね、うん、
なるほどね。
なのでそういったところが見られて面白かったですよ、う
ん、ね、で今日、話を聞く川野選手は、
うん、
僕はやっぱりね年代別の代表のキャンプに呼ばれたっていう、ここがちょっとあの話聞いてみたいなと思ってたから、もう今回は嬉しいです。
しっかり聞いていますので、
はい、うん、
ではお届けしましょう。今日は川野幸太選手のインタビューです。自己紹介お願いします。
背番号20番川野幸太です。
よろしくお願いします。
お願いします。
岡山戦たくさんのサポーターが来てくださっていましたね。
そうですね、もうオレンジのサポーターの方々がいっぱいいてとても心強かったです ね、はい、
そんな中でスタメンで起用されましたあの岡山戦、まずちょっとざっと振り返っていかがですか。
何年ぶりか分かんないですけどセンターフォワードとして起用してもらってこうビルドアップの起点になるところだったり守備のところもそうですけどレノファらしさっていうところは少し出せたのかなって思いますけど自分のフォワードとしてのゴールを決めるとこだったりっていうところはまだ課題が多い部分もあるし勝ってなかったっていうのがとても悔しいですね、はい、
うん、夏香監督からはどんなことを求められての起用だったんでしょうか。
攻撃というよりかはこう守備のところで、どうやってはめるのかっていうのは練習のところからチーム全体として、すごく強調して、練習取り組んでたので、うん、自分がファーストディフェンダーでどういった牽制をすると後ろがはめやすいのかだったりっていうのは練習ではあまりうまくいかなかったんですけど正直、
うん、
選手間でいろいろ喋りながらどうしたらうまくいくのかっていうのをコミュニケーション取れたことで、何個かハマるシーンもあったし前から行けて奪えるシーンも多かったので、はい、良かったですね。
どういうコミュニケーション取ってたんですか。
いや、まあ、センターバックをフリーにさせない、うん、センターバックっていうのはどっちともロングボール蹴る選手なので、うん、バイス選手とかは特にアタッキングというかあの逆サイドにロングボールもう一本でチャンスになるような武器を持ってるので、うんうん、そういった選手に蹴られないなおかつはめれるっていうところで、うん、ツーシャドウとワントップのところで、誰が出てどっちが絞るのかっていうところはやりやすくしてくれたのはやっぱり太陽とジョージ君がすごく積極的にセンターバックに対してアタックしてくれることで自分がどこを埋めないといけないのかっていうのを明確になってたんで、うん、とてもクリーンに頭の中をスッキリさせて試合中はできてました。
本当にあの今レノファにはいろんなタイプのセンターフォワードがいる中でその特徴をしっかり出すことができた一戦だったんじゃないですか。
ミナ君だったり翼君だったり、うん、周平君だったりどちらかというとみんな身長高くて、うん、こう上でも叩けて、 がっちり背負うタイプかもしれないし、うん、できるし背後にも抜けることができるっていう選手なんですけど、うん、自分の特徴を出すかって考えると、まあもちろん背負うことだったりっていうのはこれからどんどん身につけていかないといけないし、フィジカル的な部分も、うんうん、ああいったバイスだったり柳選手だったりにこう背負って前向くことだったり、そこでのパワーでも負けちゃいけないし、うん、っていうところはこう課題は見つかったんで、もっともっと成長できれるな、できるなっていうふうに思いました。
あの今月17日18日に代表のトレーニングキャンプがアンダー20のありました。改めてあのその経験で得たものや再認識、自分の中でしたことっていうのはどんなことがありましたか？
こう自分が何を目指してて一番大事なのはやっぱり日々の日常の基準だったりを上げないと、自分が目指してるところに対してたどり着けないじゃないですけど、うん、やっぱり日常がすごく大事だなっていうのは再認識できましたし、近々で言ったらワールドカップもそうですけど、うん、A 代表っていうところはもう自分の夢じゃないですけど入りたいっていうのはすごくあるので、じゃあ何をしなくちゃいけないのかっていうところに変えると、やっぱり日々の練習、毎日の練習から全力で基準を上げてやることが一番の自分の成長につながると思うんで、うん、そこは本当に再認識できました。
あの代表活動ってそれこそこの前のトレーニングキャンプもそうだと思うんですけれども、あの急に集まって急にプレーをみんなで合わせてしていくわけじゃないですか、うん、普通のチーム活動とは違ったこう何かが必要な気もするんですけれども、そのあたりっていうのはいかがですか？
そうですね、まあ本当に2日間、うん、こんな短期キャンプは自分も初めてで、うん、しかもワールドカップがある中で最後のチャンスをいただいたっていう状態で、何をしなくちゃいけないのかっていうのは、うん、自分のポジションからもそうですけど、やっぱり点を決めないといけない、でも出し手がいないといけないっていうことを考えると、コミュニケーションの部分は本当に大事だなっていうふうに感じましたし、自分がどういうプレーをしたくてどういうところにボールが欲しいのかっていうのをオフザピッチのところで話すことだったり、どんなプレーなんて嫌なのっていうのはこう喋ることが多かったのかなというふうに思います。
コミュニケーション、 そうですね、そこでしっかり得点が取れましたね、はい、このキャンプでは
最低限ですけど、あと3点ぐらいはチャンスもありましたし、うん、少しはアピールできた、うん、まあ最低限できたのかなっていうふうに思います。
できたと思いますし、はい、しかもやっぱりその2年ぶりの招集だったっていうご自身のその、うん、まあ、大怪我を乗り越えてっていうところもありましたよね、うん、はい、やはり何かこう期する思いっていうか、そういうものがあったんじゃないですか？
アンダー20ワールドカップっていうのは、うん、アキレス腱を断裂してリハビリ中もそうですけど、もうずっと意識してて、同世代の選手たちが活躍するのを見て、こうリハビリ中にもどかしさだったり焦りだったりっていうのはすごくあって、自分もそこに加わっていきたいって思ってて、ワールドカップにどうにか入ってやるんだぞっていうのは今やってきてるんで、まあ選ばれたいですね、はい、
ですね、しかもでも本当その2年のいわゆるブランクがあったわけじゃないですか。そのブランクがあってもこうしてやっぱり見てくれているっていうのは嬉しいことですよね。
そうですね、本当に日々の J リーグっていうのは、うん、代表のスタッフの方々っていうのは見てくれてると思いますし、うん、誰がどこで何を見てるかわからないんで、本当に日々のところからやらないといけないし、毎試合毎試合どんなメンタリティで臨まないといけないのかっていうのも認識してきましたし、うん、でもそういうのってやっぱり人間なんですぐ忘れちゃうんで、やっぱりそれをどう継続していくかっていうのが一流になれるかっていう差だと思うんで、そういった基準だったり自分のこう目指しているところを下げないで、もうずっと上げて向上心持って継続していくことが、これから自分にとって大事になってくるのかなっていうふうに思います。
なるほど、そういう意味での日常っていうことなんですね。そうですね、はい、さてでは続いてなんですが、はい、アウェーでの山形戦ということになります。今年背番号20じゃないですか、はい、渡る選手、
はい、渡る君につけさせてくださいというか、まあ自分的に20番かっこいいと思ったんで、シンプルに新規一点にじゃないですけど番号変えたいなっていうふうに思って、
はい、
で20番つけてた渡る君につけてもいいですかっていうふうに連絡してあいいよって言われたんで渡る君は、はい、意識してますね。リスペクトしますし、なおさら勝ちたいですね。山田戦は渡る君もトップ下で出てて、どちらかというと岡山に似てる、フォーメーション的には似てるかもしれないけど、うん、やっぱり自分たちの守備からなのかなっていうふうに思ってて、うん、やっぱりいい攻撃はいい守備からって言いますけど、うんうん、守備のところでどうはめて、いい攻撃につなげれるかっていうところで、そこに対して自分が 自分の持ってるものをぶつけたいなっていうふうに思いますね。
では最後になりますが、本当にいつの時も応援してくれるサポーターの皆さんにメッセージいただけますか。
はい、いつも、熱い応援をありがとうございます。次節また、大事な試合になってくると思いますし、岡山戦の、サポーターの方々の、応援っていうのはとても心強かったですし、またアウェーになりますけど勝ち点3を持って帰ってこれるように、ゴールを取って、チームに貢献できるように頑張りますので、次節もこれから、応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや奥さん、こうたくん大きくなりはったわ立派な受け答えしてから。
誰かな
うちの、母方の親戚の、大阪の皆さん。
あ、そうですか、はい、分かりにくいは知らんわもうそれ本当。
僕が子供の頃言ったらまずいじられて本当嫌でした。
大きくなってねって言って、うん、
でも大人になってから行くと楽しいしかないですけどね、
うん、あ、そうですか、まあね、あ、明るい人たちが多いですから、ね、
この子も嫌だった、もうすぐいじられるからいや風崎ちゃん大きくなったわみたいなこと言われて、うん、
それを今川野選手に思ったんですね。
言ったいやでもすごい、うん、すごい声の感じも変わってきたし。
そうですね、やっぱりあの先日行われたあの U20 日本代表のまあ候補ということで招集されてトレーニングキャンプを行われて得点も決めて、でそこでやっぱり自分 の、ね、その目指すものっていうのをそのもうしっかりと再認識できたっていうお話がかなり心強かったって、頼もしかったですしね。
再認識するとともに多分そこでもうね、多分直接得たものもいくつかあるんじゃないかと思う
よ。
それを彼、うん、それが彼を成長させて、うん、短かったですけど、短かったけど、
う
ん、爪痕も残して得点という、
はい、
であとインタビューの中でもあったけどね、うん、あと 2,3 個チャンスもあったみたいなこと言ってたしね、
う
ん、
決め切りたかったっていう話もね、
そこで決め切っとったら、あなたはもう会場とかも変わっちゃったけどオリンピックのね、
うん、
オリンピックじゃねえや、ワールドカップの出れてたかもしれないのに、
はい、まあでもね、これから発表がまたねあるのでちょっとドキドキですよね。
まあいろいろ問題あって会場変わって、はい、まあ、アルゼンチンはもう余裕ですよね。ここ 2,3 年は多分もうサッカーのことになったらもうすごい寛大な国になると思うんですよ。うん、うち大丈夫大丈夫
そんな感じですかね。
だってワールドカップの優勝候補だもんっていう
まあね、懐かしい、もうもはや懐かしいカタール大会、
ね、もうアルゼンチン優勝したって忘れてる人もいるかもしれない。はい、以上ゴーゴレの方、次もしっかり応援しましょう。次が、
次はもう絶対に勝たないと、はい、モンテディオ山形戦です。フルスのね、あの選手もそうですし、あとは、渡辺進監督が今率いていますから。
本当ですね、
はい、
見どころ満載
です。
はい、ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。